今ご覧いただきました信頼への道という DVD ですけども、もう一本は、小学生向けの矢田の友達という、これは、矢田という少年と親鸞聖人が出会っていくと、そういう、お話なんですけれども、それは24分くらいでできております。親鸞聖人のご生涯前編をやるとですね、大変長くなりますし、お寺の学習会で使っていただくのにですね、1時間半ぐらいのものを作ってしまいますと、かえって使いにくいということがありますし、家で映画なんか見る場合は、寝転んだりお茶を飲んだりしながら見ておられると思いますけども、学習会で見ますと一応行儀よくしながら1時間半を耐えるというのは大変なことになりますので、視聴覚教材というのは30分以内なんですね。それで教材として、そこからまたいろんなことをこう題材として取り上げていただくというような形で、今回はこれまでも何本か作ったんですけども、そういう形で作らせていただいております。またご利用いただければと思いますが、このまず親鸞への道といいますのは、前回親鸞という名乗りについてお話をしましたけれども、親鸞聖人はですね、生まれてからずっと初めから親鸞ではなくて、いろんな出会いと歩みの中で、自ら親鸞となって、あるいは親鸞となり続けて歩まれた方だということで、親鸞への道というタイトルをつけたんですけれども、この今回作りました DVD の元は、親鸞聖人の奥様であります、ご存知の絵心二行のお手紙ですね。絵心二消息と言われるものを、題材にしております。親鸞聖人が亡くなられて、後ですね、親鸞聖人と一緒に、京都に生活をし、死を看取られた末娘の郭心尼という方に、親鸞聖人のご生涯を特に、非常に重要な部分について、書き送っていらっしゃるんですね。そのお手紙を、題材にしております。それで、最後の方に出てきました、今回のこの三樹会のテーマが、越後関東からの親鸞聖人の歩みということで、つけさせていただいておりますけれども、特にその今回のこの DVD は越後の生活、これはですね、ほとんど資料がないんですね。越後時代にどういう生活があったかということは、ほとんど資料的には分かりません。一応流罪にあったわけですけれども、ただ貴族として流罪に遭い、そして去年もお話ししましたけれども、おじさんが越後の権之助という、正式な役人として、越後の国に親鸞聖人が流罪になる、ためにこう準備をしているんですね。ですから普通のこう流刑地というような扱いとは少し、あるいは流人という扱い とはだいぶ違うと思いますけれども、しかしそこで、7年間その越後の地で改めて吉水で出会った教えを確かめ、そのことをさらに越後の生活を共にする人たちの中でこう確認していかれたと、そういうことがあったかと思います。そしてその後、42歳の時に関東へ移られます。で、関東へ移られた時にあった出来事が、この今回の DVD の一番最後の方に出てきました、三部経の専部独自と、そういうエピソードになっております。 そのエピソードにつきまして、今日用意しました資料をお見ていただきますと、そのエピソードの内容が新日光がまとめられたものが、まとめて書いていらっしゃる手紙を持ってきましたので、ちょっと読んでみます。全身の恩望、寛義3年4月14日の馬の時より、風心地少し覚えて、その夕去りより伏して大事におわしますに、腰膝も打たせず、天性看病人も寄せず、ただ音もせずして伏しておわしませば、恩味を探れば暖かなること火のごとし、頭の打たせたもうことも何の目ならず、ここにあります寛義3年の4月14日という、年に親鸞聖人が風邪をひかれたと、そういうところから書き出された手紙です。寛義3年といいますのは親鸞聖人59歳です。まだ関東にいらっしゃるんですね。西暦で言いますと1231年、親鸞聖人は59歳、ですからこの時点までは確実に関東にいらっしゃったということが分かるんですね。そしてその風邪のような状況になって、そしてずっと寝ていらっしゃったと。で、普通だとその熱が上がって関節なんかが痛くなりますから、腰をさすったり膝をこうさすったりするということもあるんですけども、そういうことを一切させない。そして、体をこう触ってみれば、陰味を探れば暖かくなること火のごとしと、大変な熱を出しておられると。そしてその頭を冷やすとかそういうことも一切させずに寝ていらっしゃったと。でさて、伏して4日と申し暁、苦しきに魔はさてあらんと仰せられれば、何事ぞとたわごとやと申すかと申せば、たわごとにてもなし、伏して2日と申す日よりも大記を読むこと暇もなし、たまたま目を塞げば経の文字の一字も残らずきららかに見えるなり、さてこれこそ心得ぬことなれ、念仏の信心よりほかには何事か心にかかるべきと思いて、よくよく案じてみれば、この17、8年がその神、げにげにしく三部経を全部読みて、修行利益のためにとて読み始めてありしよう、これは何事ぞ、二心教人心、南中天教難とて、自ら信じ、人を教え信じてしみること、まことに仏恩を報い、報い立てまつる者やと信じながら、名号のほかには何事の不足ありてか、不足にて必ず経を読まんとするにやと思い返して読まざるしことのさればなお少し残ることあるけるにや。ここちょっと遠慮なんですけども、そのなんとしたらですね、4日目寝てて4日目くらいになったら急に暁ですから、暁というのは明け方という意味じゃなくて、これ真夜中という意味です。急にですね、今はさてやらんと言って親鸞聖人が大声を上げてこう起きられたと。で、まあ、そばにいた絵人がですね、何事ですかと、なんかこう夢で熱にうなされたんですかと、そういうのを聞いたらですね、いやそうじゃないんだと、こう熱が出て寝ているようになってから2日目くらいからずっと自分の頭の中で大経、大無量寿経を読んでいたと。で、目を閉じれば全部この大無量寿経のお経の文字が全部こう頭に浮かんでくると。で、ね、念仏の信心より他には必要がないと。そしてそのことを のみが仏教だということで思っていたにもかかわらず、なぜこの風邪をひいたからといって大無量寿の儒教をですね、ずっと読むというのが出てきたのかと、そのことをですね、よくよく考えてみれば、17、18年前がその神というのは、17、18年前にゲニゲニしくと、確かに三部経を全部読んで衆生利益、飢饉の中に大変な思いをしている人たちを救おうということがあったと。しかしその途中でまさに本願念仏の死を信じ共に生きるということ以外にはないにもかかわらず、南無阿弥陀仏以外にですね、お経をたくさん読んで、読んだお経の功徳で飢饉や災害を退散させようと、そういうことを思ったということが、全くこれは教えと違うことだったというふうに思い返して、読まざれしこと、お経を読むことを中止したことがあったと。まさにその時のそうした意識がまだまだ残っていたんだと。それで今はさてあらんと、まだ本当にまだまだそういう心があったのだというふうに叫んだ、口に出したんだと、そういうことをおっしゃったと。そして三部経をゲニゲニしく千部読まんと将来しことは、新蓮坊が四つの時、武蔵の国やらん、光月の国やらん、讃岐と申すところにて読み始めて四五日ばかりありて、思い返して読ませたままで日立をわしまいして将来しなりと、そういうお手紙なんですね。でその今信仰者人が確か17、18年前にこういうことをしたと、でお経を読んで、お経をたくさん読んだってことによって災害をこうなくそうとしたと、そういうような、自力の思いがですね、今も残っていたんだと、そういうものが全く消えずにあるんだと、そういうことをこうおっしゃった。そのことは、新蓮坊というのは親鸞聖人の 三男ですね、三男の方なんですが、その人が4つの時だったということで、ちょうどですね、その新蓮坊という方の年から言いますと、それは憲法2年親鸞聖人42歳の時の出来事だということが分かるんですね。だから親鸞聖人がおっしゃるように、17、18年前、確かに17年前なんですね。17年前のことが夢となって蘇ってですね、自分がこう熱を出したらですね、熱を下げるために自分でお経を読んでしまったと、そういう内容なんですね。でそのことが、校長に3年の2月10日付の絵師人の手紙に書いてあります。この前の年の校長2年の11月28日に親鸞聖人亡くなっておられて、年を超えて2月10日に手紙が書いてあるんですね。これどういうことかというと、11月28日に亡くなられて、その日から数えて49日が終わってた日が2月10日なんですね。ですから49日が終わったところでこの手紙を書いて各信人に送ってるんですね。つまりその亡くなった親鸞聖人のことを各信人という末娘さんに伝えるために、伝える内容として書いた重要なエピソードなんですね。そしてそのことについてですね、面白いのはですね、追伸があるんです。まだ別の手紙がありまして、御文の中に先年寛義3年の4月4日より読ませたまいて将来し時のことを書き記して文の中に入れて候に、さっき前の手紙で寛義3年の4月4日から親鸞聖人が風邪になってっていう、その時のことを 書いて手紙に入れましたけれども、その時の日記には4月11日の暁、今日読むことは今はさてやらんと仰せ総来氏は、やがて4月の11日の暁と記して総来に蹴る僧侶、蹴るに僧侶、それを数え僧侶には8日にあたり蹴り僧侶、4月の4日よりは8日にあたり僧侶なりと。これまた別の手紙にこういうことを書いて送ってるんですね。つまり先に4月4日の日から風邪をひかれてっていうふうに書いたけれども、その時の日記を見返したら、今日読むことは今はさてやらんと気がついてですね、ああまだこんなふうにお経を読んで風邪を退散させようとしていたと、退治しようとしていたと、そういう心があったんだというふうに、こうあるのだというふうにこう改めておっしゃったのは、日記には4月11日の暁というふうに書いていると。だからこの前は4月4日から風邪をひいたと言ったけれども、それは数えてみたら間違いで4月8日からだったと、そういう訂正を書いてまた手紙に送ってるんですね。でここで分かることは一つはですね、絵心二行は日記をつけていたということが分かるんですね。そして親鸞聖人のとの生活や事細かなことを全部日記に印を書いていらっしゃったと。これはですね、当時の貴族の女性の最も重要なたしなみです。だから絵心二という方は明らかに貴族の生まれなんですね。日記を書くんですから、今のように写真とかですね、録音とかってことは一切できませんから、当時の貴族はですね、会ったことを非常に細かく日記に書くんですね。そうじゃないと伝えなければならないことが伝わらないんです。この行事にはこういう段取りでこういう人を呼んでこんなふうにしてこの行事がやったというようなことがあって、非常に細かく書くんです。そうじゃないと物事が伝わっていかないんですね。だから貴族っていうのは非常に丁寧に日記を書きます。まあ、そのおかげでこの800年前のことがですね、非常によくわかるのはですね、たくさんの日記が残っているんですね。残念ながら絵心二行の日記が残っていれば随分違ったと思うんですが、手紙しか残っていなくて日記は残っていないんですけども、しかし手紙の中に日記を見たという記述がありますから、そういう意味で絵心二行という方は、一つは大事なことは貴族だったということが、貴族の生まれの女性だったということがわかるということと、それと同時にですね、当時今のような郵便制度もあるわけありませんし、そして紙も貴重ですし、つてを頼って手紙を送り届けるわけですね。今のように電話をするわけにもいきませんし、メールでさっきのメール間違いとかってすぐ打てるわけでもありませんから、そういう中でわざわざですね、日にちの訂正をするということは、この三部経を全部読書したそのことが現に17年前にあって、そしてさらに17年後にそのことをまた思い返して親鸞聖人がお話になったということが、親鸞聖人と絵心にとっては真宗の教えに出会ったということを確かめる上で非常に重要なエピソードだということが案に表現してあるんですね。非常に大事なこととして絵心にと親鸞はそれを受け止めていたと。だからわざわざですね、日にちの訂正をしてるんですね。そういうことがですね、内容からこう読み取れてまいります。でそういう意味では、その今日千回読むというようなことはですね、これはこの DVD でも出しましたように、当時の比叡山を中心とする仏教の重要な仕事なんですね。たくさんお経を読むことによって、こ これは去年も申し上げましたけれども、現世の祈りですね、たくさん五穀豊穣、実りを豊かにし、そして台風や地震やあるいは飢饉が来ないように、災いを避けると、そうやって現世の祈りをすると、そのためにはこうたくさんの忍能経とか最小経とかですね、大般若経とかそういうお経をたくさん読むと、そういうことによってそのお経をたくさん読んで、お経の力でですね、災いを退散させて実りを豊かにし、飢饉を起こさないようにする。それがその現代人から見ればですね、そんなバカなということがあるかもしれませんけれども、その当時の人たちはそれが一番効き目があって大事なことだと考えて、それを一番仏教に期待していたんですね。だから親鸞聖人も比叡山のお坊さんであったということは、そういうことをずっと比叡山ではしていらっしゃったんですね。しかしそういう仏教と決別し、そしてこの本願の念仏の教えに出会っていかれたということがあったんです、ね、あるんですね。それはその現世の祈りという形で、自分にとって嫌なことを、いや面白くないことや災い罪とが、こういうものを廃し、そして自分にとって幸多いことや幸せなことを、これを自分にたくさん集めると、それが現世の祈りですね。だから、自分にとって幸せが足りないので、その幸せの穴埋めをするためにたくさんのお経を読んで幸せを呼び込むと。で、その幸せを呼び込むことを邪魔するようなものを排除していくと、そういうことにたくさんのお経を読んで、その力でそういう形を実現していこうと。それは個人であってもそうでしょうし、そしてそれは 国の単位でもですね、国としてなんとかこう災いとなるものを排除し、国家が繁栄するようにお経の力でそれを呼び込んでいこうと。これが当時の仏教の一番の仕事なんですね。そうやって政治や政治の支配を安泰させるために仏教を使う、利用すると。そしてそういう仏教もそのために政治のために一生懸命使えるし、政治の方も仏教を支えると、そういう仏教であったんですね。しかし DVD にもありましたように、そういうことがですね、本当にお経の意味なんだろうかと。むしろそうやって自分にとって都合の悪いものを排除し、自分にとっていい都合のいいものだけを集めていくという形で、自分の欲望や自分の満足を実現していく道具に仏教をしていくと。しかし実はそのことによって私たちは歪み、偏り、人を排除するということも生んでいくんだと。自分にとって都合の悪いものはお経の力で排除していくと。そして自分だけの救いのためにたくさん福を集めようとしていくと。まず自分を優先し、自分の都合や欲望を優先していくと。しかしそのことがたくさんの出会いを妨げ、非常に自分本位な生き方や自己本位な生き方を問題に しなくなると。むしろ仏教はそういう自己本位や自分本位の私たちの偏りや歪みというものを知らせてくるものが仏教だったはずだと。そういう私たちの大事な問題を知らせてくる仏教を伏せて、自分のために仏教を利用すると、それは本当の仏教の姿ではなかったんだという形で、比叡山の仏教を伏せて本当に自分自身の問題を知らせる本願念仏の教えに帰していかれた。それが宗祖であったわけですね。で、 さっき話があちこちしますけども、風邪をひいたときにですね、こう一切近づけさせずに膝を撫でたり看病もさせてくれなかったって書いてあるでしょう。これもですね、当時の中世の人としては変わった形です。いわゆる親鸞聖の時代の絵巻物を見ますと、病人が出てくるとですね、大体病人が家の中で寝てるとですね、そのそばにはですね、祈祷師がついてですね、祈祷師が祈祷してですね、病魔を退散させてるんですね。で、屋根の上には鬼がこう病人をこう見てるんですね。で、鬼の手にはですね、打ち出の小槌が持たれてるんですね。で、打ち出の小槌のこの小槌の方でこうやってこう振ると幸せがこう出てくる。逆の方で絵の方をこう振るとですね、災いが出てくるっていうふうに考えてまして、そういう鬼が必ず屋根の上にいてですね、そういう鬼がいるから祈祷師を呼んでその鬼を退散させて病気を治すんだっていうふうに当時の人は考えていたわけですね。ですから当然風邪をひいて 4,5 日も高熱が下がらなければ、当時の常識からすればですね、そういう祈祷師を呼んだりですね、おまじないの紙を飲ませたりですね、そうやってその病魔を退散させるということをするんですけど、一切そういうことをさせなかったって絵心の手紙に書いてあるんですね。つまりこれ自身がですね、親鸞という方の日常の生活の姿や姿勢をよく表している。当時からすると非常に変わった人というか、その当時の習いに全く従わなかってないんですね。それでありながらこう目を覚ましてですね、まはさてやらんと、まはって今はっていうのはですね、これは感動詞って言ってこう動きです。まだまだという意味ですね。さてもそうです。感動詞ですね。あらんはあるに水量の無という助動詞がついていますから、ああまだまだあるのだと。自分の中に自分を中心に自分の都合を優先して話題を避け福を集めていく、そういう自分で自分を助けていこうというそういう自力の思いというのはですね、決して消えずにあるのだと。そのことに改めて風の中で熱のうなされながら気がついたということをおっしゃったんですね。で、だから親鸞聖人は本願念仏の教えをちゃんと受け取らずに間違っていたとかですね、あるいは本願念仏の教えを聞きながらそれをきちんと受け取ることを失敗したというのではなくて、まさに本当に自分で自分を救おうという、そして如来の教えから問題をいただくということをつい忘れがちになってしまうということは絶えずあるんだと、そういう自分自身に回さてあらんという形で気がついた。しかし同時にその気がついたところで教えに出会うんですね。ああまだまだこんなふうに自分で自分をこう助けていこうという、そういう自力の根性というものは消えずにあるんだと。だからこそその問題をまた知らせてくださる教えに、そのことを通して出会っていけるんだと、そういう自力の問題が消えてなくなるということは一切ないんだと。だからこそいよいよ教えが効いていけるということがあるんだと。だからこれ魔はさてあらんということはですね、ああ失敗した間違っていたというんじゃなくて、だからここでこそ教えに出会っていけるんだと、間違いのないめでたい、もう、迷わない身となって教えに出会うのではなくて、間違いや迷いを通して間違いや迷いの姿を教えられてたところで教えに出会うんだと、美しい身となって教えに出会うんじゃなかったんだと、そういうことがですね、こう確認された、二人で確認してくださった内容がこの回さてあらんという言葉をこう親鸞聖がおっしゃったんだということ、大事なエピソードとしてですね、絵心理が確信に伝えようとしたお心ではないかというふうに思います。そういう日々の生活をこう過ごしながら、そのことをまた多くの人と一緒に確認していかれた。それが越後関東での親鸞という方の姿の一端なんであろうということを思います。そういうことが、大 事な問題として死に子が残してくださっていますので、そのことを、題材に今回の DVD は取り上げたつもりです。でなお死に子は武蔵の国やったか光月の国やったかって書いてありますが、これは光月、現在の群馬県に讃岐というところがあります。武蔵の讃岐っていうのはこれだと埼玉県になりますけども、それは違ってまして、死に子がちょっとはっきりしてないなっていうふうに書いて、ご自身も書いていらっしゃいますけども、実際はもう、現在もありますが群馬県の讃岐というところです。でそういうことがあって、そして讃岐、を読むことをやめて、もちろんその地の人たちに頼まれて始めたんですけども、それが途中でやめちゃったんですね。そしてそのことでいろいろ話し合って、また北地の国稲田の方へ移られたということが、こういうお手紙から、確認することができます。まあ一応それがですね、DVD でこう触れようと思っていた内容であります。でちょっとここで休憩させていただいて、あと今日の本題であります善鸞の事件の問題を取り上げてみたいと思います。ちょっと休憩いたします。